5ページ。石田浩二。東濃西部広域ごみ焼却施設建設について。多治見市、土岐市及び瑞浪市のごみ焼却施設は、いずれも20年以上が経過し、3市によるごみ焼却施設の広域化が検討されている。本市においては、三の蔵センターが稼働してから22年が経過し、長寿命化のため約50億円を投じた。ごみ焼却施設は生活環境や景観に影響を与えるとともに、建設予定地の住民にとっては切実な問題である。そこで、ごみ焼却施設の広域化について以下の質問をする。問い。ごみ焼却施設の建設コストや維持管理コスト、3市の負担割合はどのようか。答え。環境文化部長。建設コストや維持管理コストは設備などが確定していないため把握できない。3市の負担割合については協議をしているところである。建設費用には循環型社会形成推進交付金や基債の活用を検討している。基債などの充当ができない部分は一般財源になることを踏まえ協議を進める。問い。現在3カ所の建設候補地があるが、最終候補地が決まった際の地域住民への説明はどのように行うか。答え。環境文化部長。東濃西部広域ごみ焼却施設整備等協議会が説明会を実施する予定である。問い。最終候補地が多治見市に決まった際に、地域住民から要望なども出されると思うが、どのように対応されるか。答え。環境文化部長。出された要望には可能な限り対応するとともに、ご理解いただくためにも丁寧な説明を行っていく。問い。焼却炉の選定における基本的な考え方として、ストーカ炉とシャフト炉のメリット・デメリットについてどのように考えているか。答え。環境文化部長。ストーカ炉はシャフト炉と比べコークスなどの助燃剤がほとんど不要で、処理コストや二酸化炭素の発生量が少なく、脱炭素社会の実現に寄与するが、焼却灰が多い。全国的な稼働実績を見ると、ストーカ炉の方が多いなど、総合的な見地からストーカ炉を第一候補とした。問い。ストーカ炉を選定した場合には、焼却灰の最終処分が問題となる。焼却灰の処分についてどのような検討がされてきたか。答え。環境文化部長。焼却灰はこれまで各市で処分することとしており、現状はその方針を踏襲し各市で処分することとしている。亀井義樹。水道事業の持続可能な未来構築について。水道事業は令和8年4月からの 20% 水道料金増額改定に向けて、9月議会への条例改正提案が予定されている。水道事業の安定した未来を築くためには市民の理解と協力が不可欠であり、市民への丁寧な情報提供と 意見交換の機会を設けることは極めて重要だと考え、以下の質問をする。問い。今回の改定案は、基本料金、重量料金の各単価を一律で 20% 増としているが、料金体系の将来像を見据え、この点について具体的にどのような検討が行われたのか。市民生活への影響を考慮し、18% や 19% といった、より抑制的な改定率にする検討が必要だと思うがどうか。答え、上下水道事業担当さんよ。令和5年に発生した能登半島地震を教訓として、施設の耐震化や管路の更新を計画的に進めていく必要を再確認した。市民の生活を支える重要なライフラインとなる上水道を適切に維持し、持続可能な経営を実現するために、20% 増額改定が必要と判断した。問い。水道事業基本計画における経営戦略の水需要予測では、毎年の優秀率、供給した水量のうち、料金として回収できる水量の割合を 91% と見込んでいる。優秀率は 1% でも向上すれば、約1200万の支出が抑えられるが、優秀率の向上に向け、どのような取り組みや経営努力をしてきたのか。今後、優秀率向上を含め、さらなる経営効率化を進める具体的な計画や目標はあるか。答え、上下水道事業担当さんよ。優秀率については、老朽化した水道管の更新、漏水調査による漏水箇所の早期発見、早期修繕を行い、優秀率の向上に努めている。本年度は、漏水調査に関する予算を前年度から約 1.5 倍増額している。経営の効率化のために、窓口検診業務の委託化を予定している。問い。水道料金の増額改定は、水道事業の安定した未来を築くために必要であることは理解したが、そのためには市民のさらなる理解と協力が必要だと考える。今後、市民への周知はどのように考えているか。答え、上下水道事業担当さんよ。ホームページや広報に加え、チラシの個別配布、FM ピピや各種 SNS など様々な媒体を活用し、周知する予定である。